このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田一夫です。
こんにちは、山口誠二です。
もう毎回毎回ね、どういうふうにしゃべり出そうと思って工夫するんだけどね、まあ、
う
ん、自分でも笑ってしまうというね。今回何回目でしょうか。31回目でしょうか、32回目でしょうか。
もうカウントできなくなってます、すいません。
今回もねビッグなゲストをお迎えしておりますが、うん、今週は何日なんでこのゲストにしたかというと、
あ、はいはい、3月18日がね点字ブロックの日だったんです。
知ってました？
知らなかったですけど。
私も知らなかったです。
点字ブロックが日本でできたものだというのを知ってる人も少ないんじゃないかな。
まあ、こんだけある国もね、日本ぐらいのもんでしょうけどもね、うん、
岡山県の三宅誠一さんという方が考案されて、1967年3月18日に世界で初めて点字ブロックというものを岡山県立盲学校の近くの国道に付けたんですって。
67年ということは50年ぐらいでこれぐらい広まったということですね。
そうなんですね。まあ、点字ブロックが日本で生まれたものだということを知らない方も多いんでしょうけどね。なんかこの国道のところに行くとね、記念碑が立ってるみたいですよ、今でも。
おー。
でね、どんどん僕ね、ちょっと昔点字ブロックってきっと特許取ってるんだろうと思ってね。
取ってないんでしょうね、これがまた。
取ってないんですって。
大体みんな撮ってないのよ、日本人はね。カラオケでもそうだし、うんうん、
撮ってるものだろうと思って、僕ね、この点字ブロックの形を利用してね、うん、こっちに点字ブロックがあるよというのが分かるようにするね、機械を作ろうとしたんですよ、
うん、
で点字ブロックを作ってる一般社団法人なのかなの会社に、ところで特許をお持ちですよねって言ったら、いやいや、もう世界中から見学に来ていただいたので全部オープンにしちゃいましたって。ひどいのはですね、どっかの国ではもうその持って帰った会社が特許を出してるんですって。
へえ、そんなことを含めて今回はもう展示の日ということでね、今回は
展示特集でいきたいと思います。
特集でいきたいと思いますよ。
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
そんなわけで
お役立ち情報も引き続き展示ブロックのことにでいきたいと思います、
うん、そもそも点字ブロックとか天井ブロックと私たち呼んでおりますが
はい、そうそう、ちゃんと名前が決まってるそうです。視覚障害者誘導用ブロック、どこにも点字が入ってないんです。
うん、点字じゃないしね、まずね、考えてみたらね。そうですね、うん、字どこもないしね。
そうなんです、うん、でさっきもちょっと触れましたけども、視覚障害者の安全かつ快適な移動を支援するための設備として1965年に、三宅誠一さんという方が考えついて
考案されて、
で67年の3月18日に初めて国道250号線の、岡山県の県立盲学校の近くで敷設されたと。
昔はあれだね、スピーディーですね、2年でそうなっちゃえるなんて、うん、
でもこれほとんどね寄贈なんですよね、このメーカーの。それで、その後関西も早いんですよ、いくつかどんどん寄贈が進んでいって、うん、そのうち自治体とかがちゃんとお金を出してそれを導入するようになってきたんですけど、いろんなタイプがどんどん自由に出てきましてね、利用者の方が混乱するっていう話が出て、ちょっと統一しなきゃまずいねっていう話になって、2001年に JIS 規格になりました。
わりかし最近ですね、2001年っていうとね。
そうそう、ずいぶん長いことの話だった、うん、で2001年に企画ができて、展示の形とかいろいろ規定ができたんですね。 で、
展示の形ね。
展示ブロックの形ね。うん、で、2012年に、それから11年後かな、に、はい、国際規格ができました。これは日本の JIS 規格をもとに世界中にできたと。
最近や。
最近なんですよ、うん。だからね、こんなに展示ブロックがたくさんある国は日本ぐらいしかないんですよ。
まあ、海外から来られた方なんかは初めて見るもんやったりする方もものすごくいらっしゃるでしょうね。うん、
そうですね。
海外本当ついてないよね。
うん、本当はこのオリンピックでね、東京に来たらね、うん、これはいいって言ってまた広がる可能性が高かったんですけど、ちょっと人数が来る人が少なくなりそうですけどね。
ね、ファンファンファンファンファンですよね。
うん、それで展示ブロックには2種類あるんだそうです。
うん、
線状のもの、帯のようなものがついてる、うん、これを誘導ブロックというそうです。
うん、縦に沿っていけっていうやつですね。
そうです、まあ、こっちの方向に行けるよって、うん、だからそれに逆らって歩いたら知らんよってことですかね、
うん、
道はこっちに向いて伸びてますっていうことですね。
そうそうそうですね。
で、あとポツポツのあるタイプ、これ、うん、天井のものを警告ブロックと呼ぶんだそうです、
ね、階段があるよ。
そうですね、
横断歩道があるよ。
そうですね、うん、まあこの2種類で構成されてて、材質はねいろいろあるみたいです。貼り付けるタイプとか、
うんうん、
柔らかいものとか硬いものとかも、ただ、うん、線と点の2種類というのは一緒なんですね。
うん、高さも決まってるんですね、あれね、確か。
いろいろ決まってますね。
うんうんうんうん、
まあ、工業規格
まあ、JIS だもんね。うん、硬さとかあんま決まってないんですか。
うん、駅のホームに貼ってあるタイプが、線状が多いんですけども、
うん、
こちら側が電車来る方だというのが分かるように、なんか、片方が高くなってますよね。これ、皆さんご存知なのかな。
そうなんでしょう。京阪電車はね、全部それなんです。うち何線付き天井ブロックって言うんでしたっけね、内包線天井ブロックとかね、なんかって言うと思うんですけど、
で、高くなってる方が電車に遠い方ですよね。
高くなってるというかね、片っぽがね線で、片っぽは点点点やったと思いますね。
あ、そうなんですか。
ポツポツポツポツがあって、内包線だから内側は線になってて。
なるほど、それはすいません、うん、私ちょっと十分情報が足りてないんですけど、うん、まあどちらにしてもホームには片方がちょっと高くなってるタイプを使ってるんだなというのは認識しました。いろいろ課題もあるんですよね。展示ブロックを使うとですね、まず敷くと他の人が、高齢者とか足腰の弱い人にとっては、
ちょっとした障害なんだとか、雨の日滑るとかつまずくとか、車椅子が引っ掛けてこけるとかね。
うん、まあ、こけるまでいかんでもちょっとこう引っ掛かって進みにくくなるとかね、よく目にする光景なんで、まあ、そういう問題が少しあることはあります。
そういう問題とね、視覚障害者自身もね、その天井ブロックをね信用して歩いてたらね、ボールにぶつかるとか電柱にぶつかるとかね、あんまり信用ならんというところが ね結構あったりしますよね、う
ん、いろいろあるんですよ、うん、まだありましてね、景観の問題で、うん、まあ、ほとんどは黄色い色ですよね。で、コンクリートの部分とか、石畳と色のコントラストがちゃんとついてるんですけども、最近は同系色でデザイン上の問題でこう採用するところも結構ありましてね、なかなかいろいろなパターンがあって誤認をしてしまうというか、見つけられないとかね。
あるしね、逆に黄色、どうあっても黄色って言っていて、白いタイルにね、うん、真っ白のタイルに黄色貼ってあっても、またそれが見えにくい、全然見え
ない、というふうなこと、うん、要はコントラストの問題だというのが、うまく反映してないのかな。あともう一つ、古い規格でね、JIS規格以前のものがまだ残ってるとかね。古くから
JIS規格以前のはどんなんだったんだろうね、そもそも。
もうちょっといろんなタイプがあるそうです。
線がいっぱいあるんだろうか。
駅の中でもいろんなものが混じってたりすることがあったりして、そろそろすっきり統一してほしいなみたいな声があるんだそうです。
そんなね、天井ブロック、まだまだ歴史が浅いものですが、うん、もういきなりど進化するものも出てくるよということで、
ね、
この後ゲストに来ていただく、はい、という話がね、
新しい展示ブロックをうちに導入したらどうですかって言っておられる方ですね。
そうですね、ところがだけど、新しいというかね、今ある展示ブロックにちょっ っとこんなことしたら視覚障害者の人もいろんな人にめっちゃ役立つよっていうことを考えられたということですね、
うんうん、ちょっと私今日いろいろ調べてみましたけど、うん、なんとなくこれはいけそうだなというふうに思いましたので楽しみですね、うんうん、お話をお聞きしたいと思います、
は
い、
じゃあ皆さんもこの後お楽しみに、
はい。今日のブレックコーナーは武田さんにお願いします。パリパリパリ
パリ、はい、今日はね久しぶりにねお菓子を食べようかと思うんですけど、これねいただいたのがじゃん、見えます？
もうちょっと上の方に、うん、袋に入ってるということしかわからない。北九州って書いてある。
そう、北九州といえば何でしょうかね。
博多どんたくや
ね、製作所ですねあれ何ですか、世界遺産？
世界遺産
の、
はい、昔の八幡製鉄所ね、
あるところでね、ネジですよね、ネジとかね、うん、金属でネジが甘かったら最悪じゃんっていう話なんですけど、今回いただいたのは甘いネジです。
甘いネジ、
ちゃんとほらね、
ほう、
あ、ネジなんです。
ネジとボルトとナットだ。
ナットの形になってて、ちゃんとこういうネジ、うん、ネジネジの溝もあるという、これですごいことに、ほらくるくるくるくるくるくるくるくるとね、
ちょっと高く上げて、お、ちゃんと使える、
ちゃんとネジになってるん
です、ね、使えないか、使えないけども
使えるかな、どうかな一応ネジになっててね、つけたり外したりね、こうやってくるくるくるくるとできるんですね。
面白いな、
ね、
それは新日鉄が作ってるんですか？そんなことはないな、
どうでしょうかね、八幡製作所で作った話が食べてみよう、どっちから食べようかな、う
ん、歯が折れたとかそんな話にならないね、
うん、チョコです、
チョコレート、
チョコ
面白いです ね、
うん、どっかネジ足らんとこありますか、
うんうん、何本か外れてると言われることがありますけれども
だいぶ甘いとかね、抜けてるとかね、
うんうん、ネジが甘いね
はい、ネジが、これがね北九州のお土産であるそうですよ。
そうですか、面白いな、うん、それ、
うん
うん、味は特徴は特にないんですね。
チョコレートです
わかりました。
あのね、チョコレートですよ、美味しいチョコレート、
かなりでもでかいネジですね、それ、
うん、
大きなネジですね。そうですね、
あのナットの方がこれ何センチぐらいって言いましょうかね、
指で輪っかを作ったぐらいの大きさある
んです。直径 1.5 はありますね、このナットの方がね、どっちがどっち？
中に入る方がボルト、受ける方がナット
ですよね、
うん、
ボルトの頭も 1.5 センチ以上はあるね、2センチはないという感じですね、
まあまあ大きな、
うん、でネジのね、あのくにくにくにくにって、うん、回す方の直径は5ミリ以上ありますね、はい、ちゃんと回せますよ
すごいな、
すごいね、
結構ね温度とかでね、なんかぐにゃぐにゃになっちゃうとかしないのかな
ぐにゃぐにゃしたら余計ね密着するけどね、ネジ皆さんもね、なんかうちのそんなところ違うよ、もっとなんかすごいのあるよっていうことがあったらね、また
ただ送ってきてください、
教えてほしいですよね、うん、ぜひ北九州に行った時には、は
い、うん、ちょっと意識します、次行った時は、はい、私あの結構今までは年に1回ぐらい展示会で行ってましたからね、1回じゃないな、
北九州はねよく行かれると思う、
行ってました、じゃあ覚えておこうと、
うん、甘いネジを買ってきてください、
はい、それで今日は音楽は何でしたっけ、うん、
今日の音楽は懐かしいよ、私これを聴いて、もし資生堂使おうかなと思ったちっちゃい時ね、嘘はい、尾崎亜美のマイピュアレディ、
マイピュアレディね、
風が吹いていたわ、 しようかな。ポケットにラッキーコイン、ノートに書いたテレフォンナンバー。たった今気づいた、あの今日の私に似合ってる。ショーウィンドウに映った
今日のゲストは金沢工業大学の松井邦夫先生です。
パチパチパチパチパチ。はい、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。今日ね、お話しいただきたいのは、中身よく分かってないんですが、コード化点字ブロックによる音声情報案内。
コードってカタカナのあのコードじゃなくてね、高い度の方でね。
違います。あの、
カタカナですよね。
カタカナです。
みんな結構勘違いしてるね、これ。
じゃあちょっとご説明いただきましょうか、早速。
そうですね。コード化点字ブロックという名前なんですけども、はい、皆さん、あの点字ブロックというのはご存知でしょうか。はい、あの歩道にこう敷いてある、はい、主に黄色で敷いてあるものなんですけども、
そうですね。
なかなかですね、あの目の見える方は、あまりこう下向いて歩かないんで、気がつかないんですけども、これは目が見えにくい人にとっては非常に、まあ、重要のですね。
そうですね。
まあ、あの白杖という杖とかですね、
足
の感覚でこう触ったりとか、
そ う,、ね
まあ、そういうので、うんまあ、いわゆる歩くことを支援してくれるものです。ところがですね、この点字ブロック今のまんまだと情報って2種類しかないんですね。
う
ん、
一つはそうですね、
これがあのボツボツの点がついているものを警告ブロックって言います。
はい。
この警告ブロックっていうのはその上でこうちょっと立ち止まって周りを見てこう注意してくださいねっていうそういうブロックなんですね。
はい。
でもう一つは誘導ブロックと言いまして、こう長っぽいこう四角のものがこう4本ぐらいついてるものですけども、うん、まあそういう誘導ブロック警告ブロック2種類があります。
はい。
ところがですね、情報2種類だけじゃ全然やっぱり目が見えにくい人にとっては足りないんですね。
うん。
それで今回ですね、そのコードっていうのはこの、まあ、数字のコードですね、その数字コード化点字ブロック、いわゆる先ほど言いました警告ブロックというものをコード化する、うんうん、コード化っていうのはいわゆる数字番号付けするということなんです。
最近ね QR コードとかねいろいろありますけど、
そうですね、
あのコード、ああいう感じですね。
はい。うんうん。でまあ、実はその警告ブロックっていうのは25個のポチポチあの突起がついています、
うん、
でその25個の突起にですね、こうちょっと色をつけるんですね。で黄色いブロックだったら黒い色で、最近はグレーのブロックなんかもあるんですが、
ありますね、銀色のとかね、
そうですね、うん、ああいうのはこう黒でやっちゃうとこうなかなか区別がつかないんで白い色をつけます、う まあ、うん、コントラストをうまくつくような形にして、
うん、つけるっていうのを塗るんですか？
そうですね、もう塗るだけです。ペンキで塗る、もしくはあの合成樹脂をこう熱でこうちょっと溶けるようなものをこうかぶせてですね、上からこうバーナーでちょっと熱を加えてやって溶かしてやるんですね、
癒着させる、はい、
そうすると接着して、まあ色を塗った状態と同じになります。
そうするとなんと、はい、
なんと
警告ブロックがコードになるんですね。
そうですね、まあ喋る展示ブロックになっちゃうんですね。なんで喋るのっていう話なんですけども、まあ、いわゆるそのコードというものをスマホのカメラでですね読み取るんですね、読み取るとここのコードは例えば1001番だとかですね、ここのコードは253番だとか、そういう番号が分かりますから、じゃあその番号に対応した情報というものを、まあ、あらかじめこれコンピューターのクラウドというところ、まあ、こうさ、
はいはいはい、
コンピューターですけど、その中に蓄えておいた情報がそこから出てくるわけです。
ですが、仕組み的には QR コードと一緒ですよね。かざしたら読み込んで、
でその番号が分かって、でその番号に対応した情報を
音声
で出したり、テキストで出したりすると、そんな形になっています。
QR コードと違うのは、HTTP ってあれが出てきてもう一回アクセスせなあかんのじゃなくて、もう即
そうですね、そのまますぐ出てくる、はい、うん、かつですね、違うのは、実はその展示ブロックって4つの方向からこう歩いていく場合があるわけですね。
そうです、
四角ですから、その4つの方向それぞれ案内する情報なきゃいけないわけです。
そうですよね、
同じ右が来た方向が違うと、そうです、右が反対になっちゃいますね、
はい、でこれ反対になるとですね、やっぱり全然もう情報としてはおかしくなって、で実はこの点だけじゃなくてですね、一つこう直角三角形を一つだけ入れています。
お、直角三角形ね、
で、まあ、直角三角形って、まあ、こんな感じでですね、あ、まあ、こんな感じってちょっと音だけ見えないと思うんですが、まあ、端っこにちょっと直角三角形、
まあ三角定規の形です ね、
そうですね、三角定規の、はい、まさに、
はい、もうきっちり向きがあるっていうやつですよね、直角三角形だったからね、
はい、これだとどっちの方向かっていうのが分かるわけですね。
なるほど、
ですから直角三角形の方向をこれもカメラで認識して、どっちの方向から今来てるんだろうかというのを、まあ分かるわけです。
勝手に認識してくれるんですね、はい、アプリの方が、
アプリが結局番号とこの方向を認識して
つけて、
それに対応した情報というものを流してくれると。
へ、素晴らしい、
はい、
この先生、このコードはオリジナルなんですか？
そうですね、完全にオリジナルで。
あ、そうなんですか。で
このコードはですね、実はその25個の点が一つのブロックにありますので、
はい、
どのぐらいの種類出るかというと、算数の計算なんですけども、2の25乗という
計算で、計算でき
ません。どのぐらいかというと、3000万以上ですね、3000万以上。
じゃあメッセージは3000万入れられるということですか。
そうですね、先ほどの4方向を加えれば、1億2000万種類。
すごい。
というのが、
なるほど、素晴らしい。
それでも足りなくなったら4個にするとか。
そうですね、もし足りなくなったら例えば地域ごとに変えるってことも考えています。まあ、例えば大阪の4番、金沢の4番、それはそれぞれやってもいいわけですよね。
今金沢の話が出ましたけど、金沢はもう結構ついてるんですってね。
そうですね、今金沢は70箇所ついてます。
どんなことが入ってるんですか？
まず大きく分けて、その歩道につけたものと、お店の前に置いてもらったのと2つあるんですね。歩道はですね、まあ、こう市道とか県道とか、こう金沢市が管理しているもの、石川県が管理しているもの、そういう歩道につけたものは道案内ですとか、まあ、あと金沢は観光地ですから、前に行ったら兼六園ありますよとか、20世紀美術館すぐ右にありますとか、まあ、そんなような観光情報や施設情報ですね、まあ、そういうものを案内情報として入れています。でもう一つは、そのお店の前、まあ主にこうレストランなんかに置いてもらってるんですけども、お店の前の情報だと、 今日は美味しいのどぐろ入りましたよとかですね。
あ、今日は単位でデータが書き換えられるんですね。
そうですね。それはもうさ、
本日のランチで。
はい、自由に書き換えられますから。
へ
え。そこが普通のサイネージとちょっと違うところですよね。
そうですね。かなり柔軟に。
そうですよね、うん、定食でもね、定食屋さんっていうのは分かってても今日のランチは何だろうっていうのは気になるところですもんね。それはすごいですよね、毎日書き換えられるっていうのはね。
あ、そうですね、まあ、もちろんその今そのレストラン側が書き換えるような手段とは今はまだないんですけども、今我々が書き換えなきゃいけないんですけども、将来的にはこれもそういう機能を提供して、まあ、要するにお店の人が簡単にそういう情報を書き換えたりですね。
すごいですね。そしたらこう歩いていて、この先兼六園、今日は休園日とかね、言ってくれるわけですね。はい、1点もう玄関の前でがっかりしなくてもいいとか、
はい、でさらに例えば21世紀美術館なんてのは非常に混んでますから、今待ち時間1時間ですよとかですね、
あ、
なんかその情報が言ってくれればですね、す本当にそれも嬉しいかなと、いわゆるガイドブックにない情報ですよね。
はいはいはいはいはいはい、
そこら辺までこう目指そうとしています。ま、まだまだちょっとそこら辺、今は固定情報ですけども、そこはできるというふうに思います
。拡張性があるってことですね。素晴らしい。まあ、観光はね、金沢今ものすごく観光客が増えてましたからね、
うん、まあ、今のコロナ、ね、コロナはさておきですけども、うん、もういろんな国から来られる方にもその行動、う
ん、今英語には対応してるんですけども、まだあの中国語とか韓国語とかそういうのは対応していません。ただ、まあ、コロナが明ける頃までにはですね、これの言語は全て対応しようと思っています。
なるほど。じゃあこの視覚障害の雑談だけじゃなくて、観光でいらした方なんかにも役立つ、うん、その人の国の、
はい、市民の方にも役に立つ
言葉で聞くことができるんですね。
そうですね。はい、やはりあの視覚障害者のためだけの点字ブロックっていうとですね、一般にこう目が見える人っていうのはあんまり気にしないわけですよね。そうすると、うん、その点字ブロックの上に自転車を置いてたりとか、うん、荷物を置いてたりとか、点字ブロックの重要性がわからないと、うん、まあ、そういうふうなことを平気でやってしまうわけですね、はい、まあ、これもある程度目の見える人にとっては不要なものですからしょうがないんですけども、うん、ただ目の見える人たちにとっても重要なものという認識ができればですね、全然ここら辺変わってくるんじゃないかなというふうに思います。
素晴らしい。
あの先日東京でなんかイベントされたと聞いたんですけど、はい、丸いでイベント、ねね、されたと聞いたんですけど、ええ、いかがでした？
そうですね、あの非常に多くの人が集まっていただいてですね、うん、で、まあ、先ほどのレストランの話と同じようにお店の前に置いていただいたりとかですね、まあ、お店の紹介をしたりとか、うん、そういうようなことをやりました。うん、来場者の声を聞いた時ですね、
はい、
まあ、ちょっとこうお店の人に聞けばいいんだけど、まあ、お店の人が他のお客さんに対応してるとか、まあ、あのなかなかこう入ってまでこう聞きづらい情報、まあ、例えばですけども服のサイズなんかがどれだけ取り揃えてるか、例えば XS から 6L までありますよとかですね、うん、まあ、そんなような情報が聞きたいんだけどちょっとこう聞けないような情報とかがですね、パッとこうスマホかざしただけで聞けるっていうのは、なんかそういう情報あるととってもいいですねっていうふうに言われました。
あーはーはー、ね、そんなこともありますけど、お店なんかで聞くときはだいたいお手洗いどこですかみたいなことを聞いたりすることが、ね、多いんだけど、ね、そんなことも簡単に分かっちゃうわけですね。
トイレどこですか、あとキャッシュはどこですかとかですね、まあ、そういうようなこう結構施設の中でこうポイントとなるような場所ですね、まあ、そういうのもご案内すると非常にやっぱりこう皆さん、ああなるほどって言ってすぐ喜んで、
そうですね、はい、で大事なことを一つ聞くの忘れてました、あのコードのついた点字ブロックは分かったんですけど、それを声を出さす方の機器はどういう形になりますか？
これはもう普通の今皆さんが使ってるスマホでやっています。
スマホに、
はい、
に専用のアプリを入れるわけですか？
そうですね、まあ、今はもうアプリなんですが、あの iPhone、Android、iOS、Android、両方とも今、そのアプリありまして、
もう出来上がってるんです。
はい、それぞれのストアから無料でダウンロードできるようになってます。
そのマークがついているブロックとそうでないのっていうのは、 ポツポツのある天井ブロックにはたくさんつけていきましょうという感じ
で、だから、うん、そこがコードがついているものを見つけるというのがなかなか難しいんですけれども、
うんうん、少ない間は ね確かに
視覚障害者の方皆さんちょっと誤解があるのは、全員の方がこう全く見えないんじゃないかというふうに思ってらっしゃる方結構いるんですけども、視覚障害者の中の8割から9割が、まあ、いわゆる弱視、
うん、ロービジョンですね。
ロービジョンですね、
うん、まあ私もそうですけどね、
はい、比較的、まあ、見える方もいらっしゃる、あと視野がこう狭い方もいらっしゃる、ある程度の方は点がついてるのが見えるという方もいらっしゃるんですね、
う
ん、
そうですね、
でそういう方にとっては、まあ、点がついてるかついてないかは見えますし、うん、あと将来的にはですね、本当に全てのものにつけておけばですね、
う
ん、その電磁ブロックに関しては必ずそういうコードがついてるんだという、そういう常識が生まれれば、うん、まあ、そういうふうなこう探すという行為がなくなるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど、
はい、これ先生とこのね、このブロックの素晴らしいのは、今までだったらこの電磁ブロックごと変えなくちゃいけなかったり、それがものすごく高かったり、この電池、うん、IC チップを埋め込むので、その太陽電池でどうするとか、うん、ランニングコストの問題があったり、いろいろあったんですけど、それも全部クリアしちゃったっていう感じですか？
そうですね、まあ、全部はクリアしてないんですけども、一つはコスト面、まあ、安くできるっていうのは、うんうん、これは一つあります。
そう、今ある展示ブロックを使える、
ね、今基本的にはそのまま使える、
はい、
ただあとは塗る手間ですね。
そうですね、まあ、塗る手間と
書く手間っていうか、
やっぱり展示ブロックも今いろんな種類ありますので、はい、まあ、我々対応しているのは JIS 規格に対応したものだけなんですね。
はいはいはい、
はい、
そうですね、
ですから、うん、そこが昔のその JIS に対応してないものに対してはちょっと、うんうんうんうん、認識が難しいというのが一つあります、
うん、
でそれともう一つ、せっかく塗ったんですけども、やっぱりこう歩いたりですね、カナダなんかですとこう雪が積もりまして、こう雪かきをこうガーッとされるとですね、剥げちゃう場合もあるんですね、
なるほど、
ちょっとそういうものに関しては対応が必要なんですけども、現在やってる対応っていうのは、まあ、展示、その警告の展示ブロックというのは、大体1箇所に4枚から6枚ぐらい設置されています。
はい。
一つの場所
です、ね、うんうんうん、1枚だけはないですね、あんまり、
ないですね、はい、でそれ以上のものが多いんですけども、まあ、1箇所のその4枚から6枚は全て同じコードにしています。ですから、うん、例えば1枚欠けてたとかですね、そういうのが出てきても、うん、今は2枚以上同じコードでないとこう認識しないようにしてるんですね、
うん、ね、
だから1枚が例えば枯葉が落ちていたとか、うん、逆にさっき欠けていたとかですね。
ああ、そうだね。枯葉で隠れてるかもしれないもんね。ね、
ですからそういうようなこう他のものとなんか違う物が入っていったらですね、それは排除するような、うん、そんな仕組みになってるんで。
うん、素晴らしい。
はい。そこは間違いないような形にはなっています。
ぜひ体験してみたいです。ぜひぜひまた大阪に持ってきてください。
はい、その前に金沢にいらしていただくのが一
番。そうですね。そっかそっかそっか。行けばいいんや。
ね、はい、今美味しいシーズンですよ、金沢。
あ、そうね。金沢とかね、北陸に近い方はぜひ金沢に行っていただいて、お、どんなもんだろうっていうのをね、70箇所もあるそうですから、見に行ってください。体験していってください。アプリの名前は何でしたっけ？
はい、アプリはコード化展示、展示は点に文字の字ですね。コード化展示というキーワードで引けば引けますので、
はい、
そうですか。
出てきます。
はい。じゃあ、金沢行くときは必ずこれをダウンロードしてから行きたいですね。はい、
展示が、コード展示を探しに、ぜひ金沢に行ってみてください、はいはい。今日はどうもありがとうございました。
先生、この予定をお聞きしたい。
あ、あるんですか？
広めていこうとか、作戦を立てておられますか？
はい。アプリを使った社会実装っていうのは、なかなかですね、まあ、知ってもらう機会がないんで、とにかくまずは知ってもらう機会をどんどん増やそうと思っています、はい、で知ってもらえば次には使ってもらう、これを使ってもらうのは先ほどのアプリがもう皆さんが使えるような状況になってますから、どんどんダウンロードして使ってもらう、でそうするとじゃあどこで使えばいいんだっていう話になっていけばですね、金沢だけという話になっちゃうんで、これをどんどんどんどん広めていきたい、大阪でも あるよ、福岡でもあるよ、東京でもあるよっていうふうにですね、やはりこう自治体の方がそういうことをその情報のインフラとしてですね、やっていくという、そんな的な機運を高めていきたいなというふうに思っています。でそうするとまたそれによって知ってもらう、そして使ってもらう、はい、またそれが高まった、まあ、その循環をですね、そういうものの循環の波をこう作っていきたいなっていうのが今私が思っているところです、
はい、素晴らしいです。ぜひ頑張っていただきたいです。
言い忘れましたけど、この天井ブロックは点々のついてるやつだけじゃなくて、屋内用のね、誘導マット、マットにもその点をつけられるとか、平面のコピーとか、ね、びっくりしたのはクッキーなんかにもつけられたりするそうなので、はい、広がりがね、めちゃめちゃ楽しみです。
ちょっと遊びで作ってみたクッキーがあるんですけども、はい、まあ、こういうのもですね、広げるための一つの、
そうですね、
ツールニュースなのかなと思ってます。
掲示板とか案内板にもつけられるわけですよね。
はい、ですね、掲示板、案内板ですと劣化も少ないんで、いろんなところにこう使っていただく。あと最近はですね、企業なんかもいろんなものをこう展示品がありますよね。展示品の案内情報のために、はい、この展示ブロック、高度化展示ブロックを使ってくれるというところも出てきましたので、
そうですか。
いろんなこう説明のための展示ブロックにしたい、まあ、それもできるんで、そういう使い方もこれから広まっていけばいいかなと思ってます。
いいですね、
はい、楽しみです。
はい、はいはい、
なんかぜひ皆さん金沢へ、まあ、
できそうな気がします。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
実際の音声はこちら。
美酒楽園全開交渉へようこそ。当店自慢の上海焼きそばをぜひお召し上がりください。このお店のキーワードは全焼餃子です。
今日はどうでしたか？
ね、
なんかお勉強になりましたね。
ですよね、前々回3回ぐらい前にね、出ていただいた川口一子さんのね、ご紹介でつないでいただいたんですけど、本当面白い話でね、
展示ブロックが QR コードみたいなコードになってしまったと。
というね、QR コードもね、もう皆さん取ったことあるかもしれないですけども、本当にヒュッて取れちゃうからね、もう取るつもりなくても、映り込んだだけでもう読み込めちゃうので、その勢いでね、街にあるものが読み込めたらね、すごいね。
なんかカメレオンアドレスという名前がついてるらしいですよ、コードのこと。
ああ、うん、そうなんですね。あ、こっち側から取ったら違うと、北向き。なんか
松井先生のオリジナルのアイディアらしくて、僕だったらあれを特許にしてビジネス、なんかお金儲けにつながらないかなと思っちゃうんですけどね。
浸透させれるようにね、きっとね、なんでしょうね。
アプリも無料だって聞きましたしね。
そうですね。
すごいな。
これはね、まあ、QR コードも無料でね、だったからこんなに浸透したので、きっと、ビューンってあっちこっちですぐ見れるようになるかもしれないですよね。
そうですね。
ポツポツ、
あとは使ってもらうときにどこにどのコードを使うかとかいうなんかプロデュースというかコントロールを誰かがしっかりしないと混乱しちゃうんでしょうね。
まあね、本当に変わったものがね、世の中にはどんどん出てきますね。もうこの高度化展示ブロックについてはね、いろいろメディアでも取り上げられているので、ぜひぜひ皆さん後でね、検索してみてください、はい、テレビなんかでもね、見れるかもしれないですよ。
遠からずあなたの街にもやってくるような気がしますよ、う
ん、と思いますね。はい、
ということで、
その前にまたぜひ金沢へ、
はい、そうですね。
はい、
はい、今週は
こんなところで、
今週はもうほぼほぼ展示ブロック特集でした。
はい、来週は何特集でしょうかね。また来週お会いしましょう。
はい、失礼いたします。
さよなら。
飛び出してしまうよ。